こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は設計と線の実装についてお話ししたいです。設計と言いますとどのようなものを思い浮かべられるでしょうか。例えば建築ですね。であとは今流行り、今加熱しているのは半導体の設計ですかね。ソフトウェアの設計というのもありますね。でいずれもこのこういった設計っていうのはアーキテクチャと言われますね。こちらもまあ建築ですね。建物の建築に由来する言葉ですね。でこれらその設計というものは遷移というものと関係が実はあるんです。だから次どうしていくかなんですよね。そもそもだから実装するものの並べ方をまあ設計図に書くわけですね。でこれはですね遷移なんですね。つまり前の設計図ですよね。前の例えばインテルの第5世代と第6世代の例えばまあコアの形って全然違うわけですよね。並べ方が変わるわけですね。でそれに対してまあプロセスルールね、何ナノメートルで作るかっていう方は実装ですよね。まあインテルで言うとまあチックタック戦略と言いますね。設計と実装とをこう交互にやっていきますと。それがですねこのままうまくいくのかどうかっていうところもあるし、また挽回するのかといった話もあるでしょう。でこのですね設計というものはまあ政治でも関係がありますね。政治で言うと、前のトランプ大統領ですね、この類の人ですね、今にまあ客層を捉えますと。でそれに対してこうそれを受け止めつつも、まあ、次の時代へこうバトンを渡していくということをします。なのでまあ最後にトランジションと言ってたと思うんですけどね、だから次の設計図に引き渡しますということです。それはなんていうのか、ある意味一つの時代の終わりのようで寂しいのですけれども、だからそうですね、もっといい設計図があるよというところですね。そこに向かっていくというところです。で私もだからそこにだから一抹のなんていうのかね、精神の不安っていうのを感じていることがありますよね。だから設計図を書くときに物事の配置ですよね、それがこうくるくる変わっていくわけですよね。一筆動かすたびにね、自分がだから何なのかっていうのが不安になってしまったりしますよね。結構様変わりするんです、設計の書き方次第で。この設計というものが変わるとやっぱり世界が変わるわけですね。この何だろう、世界っていうのは実はその物の並び方なんです。設計図が変わるとそれが変わってしまうので、様変わりしますね。だから前の世代の支持層と次の世代の支持層はちょっと違うものです。まあ例えば電車とかでもまあ30年経って新しい世代になったら全く違いますよね。これが、まあ、設計が変わるという時にそのトランジションをしますよね。そう、それを どうやってこう説得していくかというところも実は設計者の仕事なんですね。実装する人がこういかに豊かな世界を作るかというところをアピールするように、例えばこう建物にこういう空調設備があったらどんなにそこの快適でしょうかっていったところですね。これは実装の方ですね。で車でいうとモデルチェンジですね。次のモデルに変わると何が失われるけど何が全然良くなるんでしょうかっていう、でトランジションの方ですよね。遷移ですね。遷移っていうのは遷都の遷に移るですね。確かにその車をフルモデルチェンジするとですね、まるで様変わりをしますから、同じ名前の車でもね。これがまあ設計の変更ですね。 この設計をする人と実装する人って結構性格が違うんですね。見た目が違うぐらいで性格も違いますし、でそうですね、どちらの人もまあ営業をやることもあるけれども、設計をする人の方がやる可能性が高いというのは、つまり新しいモデルをですね売り込みに行く必要があるからでしょうね。新しいモデルを売るときにみんな不安ではないですか。新しいモデルっていうのはまだ実績がないから、それにね、今までのだから満足感っていうものをこう打ち壊してくる可能性があるんですよね。だから車などで言うとそうですね、だから新しいモデルの方が性能はいいことが多いと思いますけど、その愛着ですね、今までのモデルにあった愛着というもの、安心感といったものがまた次も満たせるかわからないですね。だからそこをまあセールスする必要があるわけです。何は失われるかもしれないけど、こういういいところは出てきますよと。それが繊維の説明ですよね。でこれはだからかなり天と地ぐらいの性格の違いがあるんですね。実装する人というのはだからこう指示を受け止めて固めるんですよね。世界を固めて作り上げるのに対して、そう設計をする人間は本当に全く別のものにスッとすり替えていくわけですね。でこれはだから配置換え設計変更というのはですね、本当信じてもらうしかないところがあって、でもその中にある何か魂のようなものは変わりませんよと。実装は変わるんですけどねというところで、でさてだからこの設計と実装をチックタックと交互に一つの社内の中でできるかというと、なかなか難しかったというところです。一つの会社の中でというと、だから設計はうまくいってもこう実装ですよね、プロセスルールが良くなりませんでしたって言ったら他社に委託したくなりますよね。で逆にその実装部分もその何だろう、プロセスルールが精密化しすぎたら他社から依頼を受けたいですよね。だからまあこれは冷たいような温かいような、これが一社の中に共存してるという時はなかなかむしろ大変だっていうところがあります。なぜかってだからその両者のだから需給が一致するとは限らないからですね、うん、台湾の TSMC とかはもう本当実装に特化しているっていうところで、他のファブレスの AMD とかもだから設計に特化し始めたってことです。なかなかだからどちらかに特別化してくるとやっぱり強みが出てくるからっていうところです。まあ、だからそこが両立てになっていると大変だなってところはあるけれども、ということです。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。